それでは聖書の御言葉をお読みいたします。ヘブル人への手紙の5章の1節から10節をお読みいたします。大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために捧げ物と生贄とを捧げるためです。彼は自分自身も弱さを身にまとっていたので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。そしてまたその弱さのゆえに、神のためだけではなく、自分のためにも罪のための捧げ物をしなければなりません。また誰でもこの名誉を自分で受けるので、得るのではなく、アランのように神に召されて受けるのです。同時にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく、彼にあなたは私の子、今日私があなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。別の箇所でこうも言われます。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに引き入れられました。キリストは御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ彼に従うすべての人に対して常しえの救いをお与えになるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱え得られたのです。それでは国村牧師にアロンとメルキゼデクに勝るキリストという題目で御言葉を述べ伝えていただきます。
三位一体の神様がこの時間約束してくださっているように、恵みの雨を皆さん一人一人の上に注いでくださるようにと祈っています。雨が降るとその雨は私たちの目に見えますけれども、霊的な恵みの雨は見ることができませんけれども、しかし確かに恵みを受けたということのその証拠は神様の御言葉が信じられるということです。今まで信じられなかったような御言葉であったとしても、あ、今日この御言葉がわかる、悟れたというのは神様の恵みを受けたということです。人間の知恵とか人間の頭では神様の言葉を理解することができません。それで恵みがなければ私たちは誰一人として神様の前に出ることができません。キリストがこの世に来てくださったその目的は私たちに恵みを与えてくださるためです。先ほど読んでいただいた聖書の本文の5章の7節に、キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられましたとあります。キリストがこのようにしてどこで祈られたのでしょうか。多くの人たちはゲッセマネの園での祈りだろうとそのように考えています。イエス様が十字架につけられる前にゲッセマネというその園の中に入って、そして祈りをされました。その時の祈りの言葉は、父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心の通りになさってくださいという祈りでした。で、静かに祈られたかのような感じを持ちますけれども、しかしこのところで大きな叫び声と涙を持って祈られたとあります。で、そのところにイエス様は三人の弟子を連れて入りました。で、近くで三人の弟子たちに対して目を覚まして祈っていなさいとそのように言われたんですけれども、三人とも眠り込んでしまいました。それは三人の問題ではなく、私たちの問題です。 それは私たち一人一人、すべての人は罪と死の原理の中でこの世に生まれてきました。つまり魂と霊が死んだ状態でこの世に生まれてきました。そのような人間を生かすためにイエス様がゲツセマネでこのような祈りをされたということです。そしてその杯を父がイエス様に与えようとしておられた、その杯を飲むこと、それが私たち人間が罪と死の原理から命の御霊の原理に移されるために絶対に必要なことでした。それでイエス様の願いではなく父の御心が十字架の上で成し遂げられました。そのことによって今私たちは御座から恵みを受けることができる、そのような身分、神の子供とされました。御座から恵みを受けるということは常しえの救いが与えられているということです。常しえの救いっていうのは過去の問題、現在、今皆さんがどんな問題に直面していたとしても、その今の問題、それから未来の問題、すべての問題が完了したということです。常しえの救いを皆さんが受けているということが悟れたとするならば、今どんな問題で苦しんでいたとしても、あ、これは問題ではない。これもすべて終わっているんだ。そのように信じることができるようになります。常しえの命、救いが与えられていないとするならば、あ、この問題によって私は永遠に苦しまなければならないと、今そのような問題の中で苦しんでいる、そのような神の子供たちもたくさんいます。それは脱出の道が見えないということです。神様の方ではもうすでにその問題に対しても脱出の道は準備してくださっているんですけれども、御座に出て、そして、あ、私が今直面している問題に対して助けてください、憐れんでくださいと、そのように祈らないで、自分で何とか頑張って問題を解決しようとか、誰かに頼んで解決してもらおうとか、あるいはもういろいろやってみたけれどもダメだったから途方に暮れて諦めてしまっている、そのような神の子供たちもいますから、イエス様は誠の大祭司として今日も皆さん一人一人を大胆に恵みの御座に出ようではありませんかと、そのように招いてくださっています。それが大祭司の働きです。それでまず第一番目に、最初に大祭司として立てられたのがアロンでした。アロンというこの人物はレビ族の出身です。レビ族というのはヤコブの12人の子供の中の1人、その1人がレビでした。で、その12人の中の1人を神様がご自分に使えるように、選ばれたということです。自分からこのレビ族以外の人たちがどんなに私は献身して神様に使えたいとそのように思ったとしても、レビ族以外の人たちは神様に仕えることはできませんでした。それがレビ族です。で、今地区町東部教会にレビ学校という学校が建てられていますけれども、そのレビ学校という学校の目的は、幼い時からもう霊的な訓練に特化した霊的なサミットを生み出すためのそのような学校です。そのためにはある程度この世の教育であるとか、そういうものを犠牲にしてでも心の目が開かれて、将来牧師となる、あるいは宣教師となる、そのような器がそこから排出されるようにというのがレビ学校です。だから神様がそのように今の時代も レビ族として呼んでくださっている、そのような人たちがいます。このレビ族の働きはどのような働きでしょうか。それは祭壇に使えるということです。祭壇に使えるということは、神様に捧げ物、あるいは生贄を捧げるということです。すべての人は罪を犯していますから、勝手に手ぶらで神様の前に出ることはできません。もし勝手に神様の前に出たらどうなるのでしょうか。死んでしまいます。聖なる神様の前に汚れた人間は絶対に出ることができません。出るために必要なものがこの捧げ物、生贄です。生贄が意味しているものは血です。血が流されなければ罪の許しがありません。つまり罪が許されてない人は神様の前には出られないということです。神様の前に近づくためにはこの血の捧げ物が必要です。それで自分が死ぬ代わりに、この祭司のところに動物を連れて行って、そして動物の血を流すことによって神様の前に出る、それがこの祭壇に使えるということです。幕屋に入ると一番最初にあるのがこの聖堂の祭壇です。聖堂の祭壇に全焼の生贄として動物を殺して血を流さなければ聖女、死聖女の中に入ることはできません。ですから非常に重要な働きをするのがこのレビ族です。で、このレビ族の場合は神様にその生涯を捧げてますから、他の11部族のように牧畜をするとか農業をするとか、そのような世の中の仕事に携わることができません。それで11部族からこの10分の1を受けて生活をするのがレビ族です。ヘブル人への手紙の7章の5節、このようにして神様がイスラエルの12部族の中から一つの部族を選んで、そしてご自分に使えるように祭司、そして大祭司アロンはその中で最初の大祭司として立てられた人物ですから、非常に尊敬されているそのような人物でした。このアロンに勝るものがメルキゼデクです。で、このメルキゼデクというこの人物はレビ族ではない、そのような人物でした。で、レビ族ではない人物ですけれども、このメルキゼデクには系図というものがありません。イスラエルの人々が非常に重要にしているのが系図です。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、マタイの福音書でそのように始まりますけれども、どれほどそれは自分の親が誰なのか、自分の先祖が誰なのか、レビ人というその部族は詳しく自分の親は誰で先祖は誰でと、その自分レビ族の系図の中に自分が生まれてきたならばもう無条件神様に仕えるものと、そのような立場になってしまいます。ですからこのメルキゼデクには系図がなく、父も母もないとあります。まあ、誤解して父や母がいないで生まれてきたと、そのように考える人もいますけれども、父や母がいなくて生まれたということはありません。ただ系図がないために父が誰なのか母が誰なのかということがわからないということです。で、この人物は二つの職分がありました。それは 王であり祭司であったということです。サレムの王であり意図高き神の祭司、これがメルキゼデクの職分でした。で、このメルキゼデクが登場するのはアブラハムの時代です。このアブラハムがメルキゼデクに対して十分の一を捧げたとあります。どのような場面でしょうか。アブラハムの甥のロトが敵に捕らえられて連れて行かれたと、非常に堕落した町でこの甥のロトは住んでいました。ソドムという非常に堕落した町を選んでロトは住んでいましたけれども、そこに敵がやってきて、ロトとその家族、あるいはその町の人たち、また周りの人々がみんな連れて行かれてしまいました。そのような知らせをアブラハムが聞いたときに、自分の家のしもべ318人を引き連れて、この敵から自分の甥のロトとその家族を奪還したという出来事がありました。それだけではなく、たくさんのその敵に奪われたものを奪い返してアブラハムは戻ってきました。その戻ってきた時に出会ったのがこのメルキゼデクという人物でした。その時にアブラハムはこの人物に対して十分の一を捧げたという、そのようなことが記されています。で、このことは何を意味しているのでしょうか。アブラハムの子供がイサクであり、イサクの子供がヤコブです。で、ヤコブの子供がレビですから、アブラハムが十分の一を捧げたということは、このレビ族はまだアブラハムの腰の中にいたとありますように、アブラハムを通してメルキゼデクに十分の一を捧げたということです。他の十分の一、他の十一部族から十分の一を受けているこのレビ族の人が、その父であるアブラハムを通してはメルキゼデクに捧げるという、そのようなことですから、アロンに勝る祭司はメルキゼデクです。しかし、このメルキゼデクに勝る方がキリストということです。じゃあ、キリストはどのような方なのでしょうか。キリストはレビ族から出るのではなく、ユダ族から出ました。王権はユダを離れず、神様はこのユダ族からキリストを使わすということが、もう創世記の中で約束されていました。それで、このイエス様が来られたのも、イエス様はレビ族の中の子孫ではありません。イエス様はこのユダ族から生まれた方です。それで、イエス様に対して、大祭司であるイエスのことを深く考えなさいと、ヘブル人への手紙の3章の1節にあります。イエス様がどういう方でいらっしゃるのか深く考えなさい。その働きの一つが大祭司の働きですから、大祭司としてどのようなことをしてくださったのか深く考えなさい。それが黙想ということです。それから、大祭司だけの働きではなく、イエス様は誠の王であるイエス様です。それで、ヘブル人への手紙の2章の14節に、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼされたとあります。この世の王であり、またすべての人を罪の恐怖をもって一生涯奴隷として縛り続けているのが悪魔です。生まれた時から私たちはこの世の奴隷、悪魔に支配されたものとして生まれてきました。そこからキリストが来られた目的は、私たちを解放してくださるためです。 それでイエス様をキリストとして信じて受け入れたならば、その瞬間、それまでどんなに悪霊が自分の中に入って家を建てていたとしても、闇は光には打ち勝てませんでしたとありますように、真の光である方がその人の中に入った時には、暗闇であるサタンと悪霊は出る以外にありません。ですからイエス様を受け入れたということは、この世の王であるサタンは皆さんの中から追い出されたということです。それからもう一つ、キリストは預言者です。預言者であるイエスのことを深く考えなさい。ヘブル人への手紙の4章の12節、神の言葉は生きていて力があり、イエス様が語られた一つ一つの言葉はすべて神の言葉です。一つも地に落ちることはありません。それで私たちはイエス様が語られた言葉を神の言葉として信じて受け入れるわけです。そして受け入れたならば、必ずその御言葉は成就します。今週もこのようにして週の初めの礼拝を捧げながら、どのような御言葉が皆さん一人一人に今週の契約として握るべき御言葉なのか、それは皆さんがこの語られる御言葉を自分のための契約だと、そのように結びつける必要があります。ただ知識で聞いたとしても何の役にも立ちません。聖書をどんなによく知っていたとしても、現場で皆さんが直面するその問題とか苦しみに対して聖書の知識は何の役にも立ちません。もちろん知っていることが悪いという意味ではありません。たくさん聖書の御言葉を正確に知っているならば、それは良いことですけれども、知っていることと契約として自分が握っているということは別のことです。ですから真の預言者であるキリストが、今日もし御声を聞くならばと、皆さん一人一人に生きた力のある御言葉を語ってくださるので、主よどうぞお語りください、しもべは聞いていますと、本当に心を開いてひざまずいてへり下って、主が語られる言葉ならば本当に私は聞きたい、そのような思いで御前に、御座の前に出ること、それが大胆に恵みの御座に出ようではありませんかということです。真の大祭司であるキリストが来られた目的は、今までの古い制度をすべて終わらせるためです。古い制度というのは何でしょうか。まず立法です。立法は文字であって、文字は殺し、御霊は生かす。立法によって人が生かされるということは絶対にありません。立法は人を殺します。しかしキリストが来られた目的は人を生かすためです。死んでいるラザロに対して、ラザロよ出てきなさいと、墓の中から生かすためです。皆さんも皆かつては罪と死の原理の中で死んでいた人たちです。死んでいた人たちが今生き返ったということは立法によるのではありません。マタイの福音書の5章の17節、私は立法を廃棄するために来たのではなく、立法を成就するために来た、そのようにイエス様はおっしゃいました。それから古い制度の2つ目は、この大祭司の制度です。大祭司は人間ですから必ず死んでしまいます。死んでしまうためにいつまでも大祭司の務めをすることができませんから、年に一人ずつ交代に大祭司が立てられる。つまり永遠の働きは人間の大祭司にはできないということです。そしてもう一つは、古い制度は生贄の制度です。昔生贄は動物を殺して血を流していました。 しかし動物の血がどんなに流されたとしても罪が除かれたというそのような意識を持つことはできません。いつもいつも動物を連れて祭司のところに行って血を流してもらうたびに、あ、私は罪を犯したというそのような感覚がその人に残るだけです。ですから完全な生贄は動物では不可能だということです。罪のない女の子孫が来なければなりません。その方がキリストとして来られました。女の子孫が蛇の頭を踏み砕く、サタンの権威を完全に終わらせてくださり、罪の生贄となって十字架で死んでくださり、そして神様に出会う道を開いてくださる、その方がキリストです。で、このキリストは神の御子でした。先ほどの聖書の本文にありましたように、あなたは私の子と、そのように父なる神様がその私の子だと、そのように宣言されました。つまり父の右におられる、永遠から父の右の座についておられて共に栄光を受けておられた、その神の子がその栄光を捨ててこの世に下ってこられました。その目的はただ一つ、十字架の上で私たちのすべての問題を解決するためでした。十字架の上で大祭司、王、預言者、この三つの働きを完了したと、そのように宣言されました。キリストは十字架の上で、すべての問題を完全に終わらせてくださったので、完了したと、そのように宣言することがおできになりました。キリストがすべての問題を十字架の上で終わらせてくださったということは、過去、現在、未来、そのすべての問題は終わったということです。過去にはどのような問題があったのでしょうか。あらゆる私たちは罪と汚れの中で生活してきました。それらすべての罪と汚れ、それは十字架の血によって許されました。その罪が許されたということは、呪いと災いは過ぎ去ったということです。神の子供となっている皆さんに何か問題とか苦しみというようなものがたとえ来たとしても、罪から来る呪いと災いではないということを正確に区別しなければなりません。それがわからないと、私は何か神様から罰を受けてるんだとか、そのような違った考えに縛られてしまいます。すべての問題はキリストが十字架の上で終わらせてくださいました。そうすると、今現在皆さんが直面している問題があると思います。今直面している問題に対してキリストは恵みの御座に出るようにと招いてくださっているということは、それに対する折にかなう助けとなる恵みが与える恵みを与えることがおできになるということです。こんな深刻な問題は無理だと不信仰になって恵みの座に出ない方もいます。しかし出た人は必ずその問題に対する十分な恵みが与えられます。例えば私は弱い、力がない、そのように思っているならば、キリストの力があなたを覆ってあります。不安、心配、先のことを考えると恐れがある。そのような人に対しては、全く愛は恐れを締め出す。愛に満たされたならば、今まで持っていた恐れというものがなくなってしまいます。そのようにして、一人一人に対する十分な恵みとなる助けをキリストは御座から与えてくださいます。そして永遠の問題は何でしょうか。それは肉体の死後の問題です。 キリストはハデスの門もそれには打ち勝てません。死んだ後行くところ、最後の審判を受けるところがハデスですから、ハデスで待たなければなりません。しかし神の子供たちはハデスには下りません。私たちは眠るということです。眠るということは再び目を覚ますということです。私はあなた方のために住まいを準備しに行くのですと言われました。その住まいができたならば、私は再びあなた方を私のもとに迎えますと、そのようにイエス様がおっしゃいました。私の父の家には住まいがたくさんあるからです。ですから、天の御国はあなた方のものです。別にそんなに急いで天の御国に行く必要はありません。なぜならば皆さんはまだ地上でするべきこと、ミッションが残されているからです。そのミッションが果たすために必要なのは、やはり十分な恵みを受けなければ、皆さんの力とか努力で神様の計画を成し遂げることは不可能なことですから、今日も私たちは恵みの御座に出るように招かれています。誠の大祭司であるキリストが、皆さん一人一人すべてのことをご存知であり、皆さん一人一人に対して憐れみ深い方であり、そして試みを受けられたので、どんな試みに皆さんが今直面していたとしても、その試みから脱出する道をもうすでに準備してくださっています。それで実際に恵みの御座に出たならば、これが脱出する道だというその道が見えるようになります。今週も主が私たちをそのように招いてくださっていますから、大胆に恵みの御座に出る皆さんお一人お一人となりますように、主の御名で祝福をお祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。今日も誠の預言者であるイエス様が生きていて力のある御言葉を私たちに語ってくださったことを信じます。王であるイエス様が暗闇の力を完全に縛り退けてくださり、一人一人に使えるように御使いを使わせてくださっていることを感謝をいたします。大祭司であるイエス様が今日も十分な恵みを与えてくださることを感謝をいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。